は俳優そして立て師としてご活躍の小松まさきさんをゲストにお迎えしております。
ありがとうございます。
本当にこうなんだろう、裏の裏方さんのお話って、はい、普段こう聞いたりとかしないだけにすごくこう興味深いんだけどなんだろう、例えばさ、なんかこうすごいこう何お稽古の間のなんかこうちょっと裏話とかなんかないですか。
もう入って捨てることあります。そんなもんなんか
聞きたい裏の話。
例えばあの舞台をやるのには、うんうん、あの期間が締め切りがあるわけですね、
はいはいはい、
でそんなに余裕もないし、そんなにね、うん、もう100人もスタッフ抱えてるわけじゃない、
うんうん、
でも出演者はね 40、50 人で、うん、大きな舞台でやると、うん、もうまあ座付きの人もいるんですが、
うん、
演出家さん、それとまあ、我々は三役って呼ぶんですけども、うんうん、演出部、それから舞台部、うん、これは舞台監督さんですね、うん
はいはい、
であともう一つ制作っていうのが、
はいはい、
まあ、いろんなものを仕切る、
うん、
ところがあるんですけども、うん、小屋入りといいまして、
はい、
劇場に入る日、
はいはい、
この三役がもうバッタバタになるんですよで中にはこう短気な人とか
うん、うん、
いらっしゃったりとか、
うんうん、
まあ、あっちこっちで怒鳴り声が聞こえたりとかするわけですね。
ああ、そうなんだ。やっぱり
私も立て師をやっていたり、
うん、
その小道具とか、
はい、
衣装とかの担当をやったり、もっと言ってしまうと戦国ものをやってる時に鎧はどっちなのって話になります。これ小道具なの、うん、衣装なの。
ああ、なるほどね。
だからそれが浮いちゃうんで、うんうんうん、鎧は俺担当になっちゃったりするんですよ、たまに。
はいはいはい。
着方、置き方、これ誰が使うの、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
でまあ、それはね、安田さんたちとか進行さんとかでやってもらうことがあるんですが、
うん、
着方とかそういうものに関しては、うん、やったりとかするんですよね、
はい、
なので私もそういうセクションに入ってしまうと、もうあっちこっちもう50人がドッタバタになる日が小屋入りの日、
うんうんうん、
いわゆる劇場入りの日なんです。でやっぱりあっちこっちでぶつかるじゃないですか、
うんうんうん、
ある天然 の、
はい、
ベテランさんがいまして、
あ、もう天然って本当困るんだよね
ただ
天然だから、だって、
その天然さんの中にもすごい、
はい、
いい意味での天然さんがいらっしゃいまして、はい、私と、まあ、舞台監督さんと制作さんとかでもう、だからこうやってんだよ、俺たちもやってんだよ、わーって喧嘩みたいになった時があったんですよ、
はい、
その時にツカツカツカってきて、
はい、
あ、ちょっといいかな、あ、ベテランさんにちょっと恥ずかしいところ見せちゃったって思ったら、何か言い出す、
はい、
何を言うのかなと思ったら、
はい、
おもむろに、
はい、
スケッチブックを開いて、
はい、
これ僕が描いたアクリル画なんだけどねって言い出してみんなはって一瞬止まってその喧嘩を一瞬にして収めた大俳優さんがいます。
それはわざとなんですか、わざと収めてあげようと思ったんですかね。
多分違うと思うんですけどま、ベテランさんって早く来ちゃう、まね、はい、年配さんって早く来ちゃうんだけど、やることないじゃないですか、
は
い、
うんうん
自分のね、うん、これどうってこう店に来た、うんうんうん、暇になっちゃったんでっていうその前は音響さんが捕まってたんじゃないですか。
あ、なん
か、
なるほど。でもそんな場合じゃないんだよって思うけど、
俺たちもうんって言って、まあ、仕事に戻るっていう。
なるほど、あ、じゃあみたいな。
神のタイミングでしたね、本当に。
そう、でもそれちょっと助かりましたよね。
助かりました。
なんかそのね、炎上してるところに、
はい、
一輪の花を差し切れるみたいな
綺麗なアクリル画でした、ね。あと、まあ、まあ、変な話ですけど、その衣装の着付けとかで、
はい、
例えば日舞の人はこう着付ける、
はいはい、
こういう風に着付けるで、ちょっとぶつかったりとかすることがあるんですよね。
あ、やっぱそういうのね、あるんだね、うん、そのなんかこうね、いろいろ。
例えばですけども、うん、これ流派とかじゃないんですよ、実は。大奥っていう番組が、
大好き大好き。
大奥で、
うん、
皆さんこう髪を結ってらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
あれって実は時期があるんですよ。天命の火事っていうのがあって、うん、
はい、
それまでは実は多くの人たちみんな髪を平安時代みたいに下ろしてたの。
へー。
で、ああいうふうに言う、
うん、
丸曲げとかで言うのは、
うん、
庶民だ、私たちはこの、ね、作業をしないわけだから庶民のようにはしないっていう時ぐらいがあったんですよね、
はい、
で古式ゆかしい髪型で、
である
時に、うん、天命の大火事っていうのがあって、うん、江戸城も焼けちゃったの、
はい、
その時に女の人たちの髪が燃えちゃったんですよ。
長いから ね、
ねでその時に春日の局って人が、
うん、
皆さん丸曲げにしましょう、ちゃんと言いましょう、
うん、
今度から、
うんうん、
昔の平安時代の人も言ってた人いるわけでしょ、沖縄様みたいに、
うんうん、
でそうした方がいいよって言って、
うん、
その天命の時代から以降はああいう風にちゃんと曲げを丸く言うようになったの。だから若い春日の局が言ってるのはありえない、
う
ん、みたいなことになるわけですね。
なるほどね。
あそこの多くの人は掛けという、
うん、
一枚をほら、ね、大きな着物 ですね、
一番外側を、
はいはい、うん、してるわけです、
うん、
で、あの戦国時代のお姫様とかお姫様もしてるんですけども、うん、あれをこうターンするときに、うん、なんかあの S の字、 S の字でこうターンするわけですね。
S の字、
そう、そうしないと、うん、足で絡まっちゃうん
だ。あー、なんかこう
長いから
絡まないようにさってやってる姿を見ました、テレビで。
例えば時代劇の人、日舞を習ったりとかする人には、はい、あの足で蹴ったりとか、
うんうん、
あのさばいたりする人がいるんですね、うん、これは実はお姫様奥方様やらないの、やるのは遊女なんですよ。
そうなんですね。
なぜなら遊女は足袋を履かないからさばきやすいんですよね、すぐに男入りできるように。ででもそれをやると、これ所作が違うって話、うん、でもやっぱりね、そういうのをね、大御所さんとかがいらっしゃると、あの言いにくいなっていうのがあったりとかすると、まあこちら方面から、あのすいません、ちょっと明かりが当たらないんで後ろぐるっと回るような所作ごとでって言って、ここあの誘導したりとか、あの
それはやっぱちょっと気使ってこうご機嫌を損ねないようにっていう感じなんだ。
そうなんです。
なるほどね、
でも言い方ですよね、なんか。
あ、でも物は言い方よね、やっぱりどの世界も何の場合も、あの角が立つ言い方とさ、
そうそうそう、
ちょっとこうオブラートに包む感じとやっぱありますよね。あ、そうなんだ。
あと、まあ、若い子とかでも、うんうんうん、あの出方とか履け方とか、うん、あのそういうのがちょっと一番気になるところだったりとかするので、
うんうんうんうん、
その気を使ったり、あと足元、いわゆる足袋、セッタ、わらじ、うん、そういうのをちょっと気使ったり、
うんうん、
一番はやっぱり刀ですね。ちゃんとした抜刀の仕方を知らないと、あの刀って抜けないんですよ、実は。
あ、そうなの。
でやろうやろうとしてこう、ね、
うん、
あのそのままの形でやったりとか、するとやっぱりできないもんで、もっときついのが納刀、刀を収めること。
あ、なんかカチャンみたいな、
そうそう
なんか
これ実は、まあ、変な話ですけど、見ちゃいけないじゃないですか。手元 見る武士なんて見たことないじゃないですか。
でもさ、ちゃんとやんないとグサッとかならないの。
なのでそれは練習と やり方があるんですよ。でこういうの知らないでそのままやってると見ちゃったり、
うんうん、
実はこっそり後ろを見て逃がしたかとかって芝居しながらこっそり見てるベテランさんもいます、
なるほどなるほど。だってね、結構細いところに通そうとしてるよね。
そうそう、
だから結構大変なんじゃない、やっぱり慣れないと。
自分の刀をいただいたらもうそれで練習して、
うん、
で納刀の仕方もちゃんとあって、まあ、ちょっと、ね、リスナーさんには分からないかもしれないですけど、こう入れたら、小口を前に持ってきて、ここら辺でパチンってやるんですね、自分の顔の前ぐらいで。そうするとカメラでこう撮った時にパチンが見えるわけです、
はいはいはいはい、
的に言うと、
うんうんうん、
で武道的なことを言うと、
うん、
この瞬間が一番隙があるんですね、
うん、
なので鞘をスパンって引くだけで刀が抜けるように、この辺鞘を出して収めなさいって言われる。
なるほどね。
盾ってのはその武道的なものと演技的なものを融合しないとダメなんですよ、はいはい、どちらかに偏ってしまってもダメ。
うん、そうだね。ってことはやっぱりさ、本当にもしかしたらその舞台を作る上で一番いろんな知識を持って一番冷静に見てないといけない人なのかもしれないね。
そうそう、舞台監督さんがそうなんですけども、あのアクションパートに関してはちょっとそれは危ないからやめよう、例えば、普段のところができてても天井が低いだとか、あの狭いとか、あのすごい高いところでやるとか、そういうのになると、あの盾を振り直ししたりするのも我々、で一回ちょっと本人がやる前にそこで実際やってみせるのを我々、
そうなんだ。なんかすごいね、私はほら出来上がったものしか見たことがなかったから、はい、裏でやっぱりそういうこうなんていうのかな、工夫とか苦労とかそういうのがあるってなんとなく予想はしてたけど、やっぱ知らない世界ですね。まあでもそういうのを見せちゃいけないんだよね、きっとその苦労もね、裏方の。
その裏方でやった方がよっぽど面白い舞台になるかもしれない。
まあそうですね。ぜひ一度見学に行ってみたい、
はい、
ではありがとうございます。本当にちょっと興味深いお話をいろいろお聞きしました。
ありがとうございます。
届けしてまいりましたファンファンファンの281回目、いかがでしたでしょうか。今日は俳優そして立石時代交渉などでもご活躍の小松政樹さんをゲストにお迎えいたしました。本当にどうもありがとうございました。あの2回の放送に続けてこう出演していただいたんですけれどもいかがでしたか。
いえ、なんかこんなことでいいのかなって
あれもう本当興味深い話ばかりでしたよ。
は
あ、なんかやっぱりなんていうのかな、その専門職のお話って、はい、なかなか聞けないのであのやっぱり自分が知らない世界のお話なので、で朝倉は意外と演劇も好きですし、はい、細かいことは分かんないけど別に時代劇とかも好きですし、なのであの本当にいろいろお話を伺えてすごく2回にわたって楽しかったです。本当ありがとうございました。あのまたぜひいらしてください、
はい、
朝倉の放送は今相方募集中なんですけれども
ありがとうございます、
まあ、よろしければまたぜひ、はい、
あのマキちゃんとの、ね、語り尽くせないエピソードもあります
そうですね、ちょっと話せるところと話せないところはありますけれどもぜひぜひあのまたぜひ来ていただければと思います。ありがとうございました、はい、というわけでファンファンファンでは皆さんからのご意見ご感想リクエストなどお寄せいただきたいと思います。ホームページから、メールフォームで送っていただいても大丈夫ですし、ファンファンファンの、専用のアドレスがあります。ファンファンファンアットマークピフリドットネット、メールお待ちしてます。そしてツイッターやられてる方フォローしてください。アットマークピフリネットです。そしてフェイスブック、いいねをポチッとなと押していただきたいと思いますが、URL は facebook.com/pifurinetでございます。ぜひぜひ皆さんあのこれからも、ピフリネットとファンファンファンを応援していただきたいと思います。そして今日はねあのメールくださいましたしんのすけさん本当ありがとうございました。またぜひメールお待ちしています。次回の番組の更新は11月の25日を予定しておりますので、それまでの間は281回目のこのファンファンファンぜひリピートで聞いていただきたいと思います。というわけで本当寒くなってきたんでね、皆さんでもあの年末までもうちょっとですから風邪なんかひかないように元気でいていただきたいと思います。ではまた再来週お会いいたします。お相手は朝倉まきでした。それじゃあまた来週、バイバイ。